旧石器縄文の話から入っていくけども、いきなりまあ旧石器縄文だとかそういった話はせずに、ちょっと何かしらプリントでもいいし、もしくはルーズリーフでもいいからと、旧石器縄文時代を大まかにちょっと説明していこうかと、ちょっと時系列的にね。日本史学習するときに君たちが初っ端ここら辺の旧石器時代、縄文時代、弥生時代で、日本史嫌いになったところなんじゃないかなと思うかもしれないけど、と、まあ、僕も正直言うと初め学校でやったときには嫌いになったけど、と、なんか全部荒暗記的な感じで因果関係がないような感じだったけど、因果関係はしっかりとあって、とつうか後々の時代の方が、2学期以降の近現代とかの方が因果関係はテクニカルで面白いんだけど、とこの原始時代とかすんげー単純な時代で、まず世界の歴史から言うと、人類が猿から人類へと進化していったのが今から約500万年前で、そっから約1万3000年ほど前にとある大きな変化が起きて、とで、その後紀元前、5世紀っていうふうに今言われていたり、10世紀かもとか4世紀かもとか、いろいろもうここら辺は学説が、コロコロコロコロ変わりそうだから、と、まあ一応テキストに沿って紀元前4世紀としとこうか。まあ、具体的に言うと、まあ、500万年前に人類が誕生しましたと、で1万3000年ぐらい前までと、その間例えば初め大型動物のマンモスが暮らしてた、ナウマンゾウが暮らしてたとか、ね、で、それからあとは他にもそうだな、それを倒すためになんか惰性石器とか呼ばれるものを使ってたと、ね、で一方次の時代になるとなんか縄文時代と呼ばれるようになりとか言って、で、まあ、君たちはそこら辺で、まあ、なんかマラウンキみたいな感じになっていくんだよね。でマラウンキなんかじゃなくて、と、もうそもそも、まずこの1万500万年前から1万3000年前まで、と、どういう時代か、もう一言でおしまいですと、寒いかあったかいかのおしまいなの。1万3000年前まではクソ寒いの。これをちゃんと学術的に言うと氷河期っていうんです。氷河時代とか言ったりして、一方で約1万3000年前ぐらいから最近ここら辺の気候とかいったものに関する変化っていうのは、まあ一番研究が進んでんだけど、とここからどうなるかと、もう一言、暖かくなるの。それがそんな重要なんですかと、まあめっちゃ重要よ。寒い時代だから、この、クソ寒い時代に暮らしているような動物っていうのは、ナウマンゾウとかマンモスとかいった、あとはオオツノジカとかいった大型動物が暮らしてる。なんか懐かしいなって感じかもしれないけど、で一方でこれが寒い時代から暖かくなりましたと、そしたら夏になるとデブって死んでるよね。歩いてる人みんなあれじゃん、デブ死んでんじゃん、汗流しながらと、でもっとダイエットしろよって心の中で持って突っ込んでんでしょ、言葉には気をつけないといけないから、今生徒を見て、ここにデブがいないかどうかを確認した上で今この発言をしました、いたらこの発言はしません、ちゃんとコンプラを守ってます。でそこから、まあ、大型動物は、暖かくなっていくと、夏のデブが死んでいくように、死んでいって、そこから、暖かくなっていくと、と中小動物とかが生き残ることになる。 でこれが動物の大きな変化だけど、でもさすがに例えば大型動物だろうが中小動物だろうがさ、動物倒すときに、素手でね、まあ倒せるようなやつなんてまずいないでしょうと、どういう道具が必要かと、例えばマンモスとかナウマンゾウを倒すためには、素手で殴りかかんの無理だしと、ハンマーでぶっ倒すとも限界があるしと、じゃあそれだったら、ここにまあ手元にね石とかがあったらと、この石と石をこうやってぶつけていってと、石の先っちょをこんな感じでとんがらせてと、で、ここにその後、木をくっつけて槍に加工すればいいじゃんと、なら、石と石を打ち替えてと、ここから鋭利な形にして槍の先端に用いていったから、この大型動物を倒すために使われた道具のことをと、細かい内容とかもう後々掘り下げていくけど、打製石器っていうのを使用してたんです。石を打ち替えたから、だから打製石器っていうだけ。ただそれがあったかくなって中小動物に変わっていくと、鹿とかイノシシ槍で倒せる。例えば栃木県とか群馬県の方に行けばいるでしょ、ね、電車が鹿とか止まって鹿とかで使って止まりましたみたいな時々ニュースあるやん。で、そういった鹿とかイノシシを倒すときに槍で投げたところで逃げられちゃうからと、ね、特にね鹿なんて動き素早いしね、とウサギとかなんかも倒せるわけないから、ウサギとかを倒すためには、槍じゃなくて弓矢が必要なんじゃない、ですんで弓矢っていうのは後々まあ写真とかをお見せするけども、こんな感じで矢尻っつって先端とんがらせていかなきゃいけないからと、そうするとこんな鋭利な形、まあ、特殊な形にするためには石と石をぶつけるだけじゃなくて、石と石を磨いていって磨いていって、こういった鋭利な形にしなきゃいけないから、打ち欠く状態から今度は磨いていくものに変わっていくの。それを磨いていくから磨製石器って言うんです。これの漢字間違えるやつは、何も意味を考えてないだけ。磨くから磨製の間には当然磨くっていう漢字を使うわけ。でまあ当然、どちらも打製石器だろう磨製石器だろうがと、まあこれ当然、強度でいうと脆いから、もっと強度を固くしないとね、強度強い、ものにするためには銅と鈴の合金とかの青銅とかさ、もっと強度の強いものだったら鉄使えばいいじゃん。ならいずれ、世界史の時代になると青銅だとか、それからあとは鉄だとかを使用するようになる。正確には世界史だと青銅と鉄は青銅から鉄の順番なんだけど、では問題ですと、はい、このような打製石器を使用していた時代のことを、世界史的な区分では何と言いますか。で、磨製石器を使用していた時代のことを、世界史的な区分では何と言いますか。旧石器時代と縄文時代じゃないの。違います。ここの打製石器と磨製石器比べてみると、打製石器って石器の旧タイプだよね。だからこれは旧石器時代って言っていいです。一方で磨製石器は旧石器に対して新タイプの石器だよね。それを世界史的な区分では新石器時代って言うんです。先生縄文時代じゃないんですか。縄文時代って日本史だけ、日本史以外では縄文時代なんて言い方通用しないから、世界史の受験生に聞いてごらん、縄文時代いつ頃か分かる、つうか世界史ってそんな時代ないんだけどつって言われておしまう。でその後新石器時代から今度は青銅器とか鉄を使用していく時代に変わる。それを青銅器時代とか、あとは鉄器時代っていうんだけど、 でもじゃあなぜ青銅とか鉄とかが必要になってったの、それの背景とかもちょっと考えていくといいと、これの背景としてはと、まあ、あとあとまあこれ説明するけどねと、いろいろ疑問ちょっと持ってほしいのよ。例えばそうだな、日本でいうとこの辺りの時代になる と、まあ、魔性さっき言ったように魔性石器が登場しました。あとは土器を作り始めるようになんか縄文時代って言うんだよね。なんで土器って作り始めたの、土器って何のために使ってんの、これ答えられる人結構答えられないな。よくよく考えると本当は小学生の時に疑問を持っていくって、ね、他にもそうだな、貝塚って魚取ってたやつのあれだよね、ゴミ捨て場だよね。その前の時代貝塚ないのよ。じゃあなんでその時代から貝塚登場すんの、あ全部これ寒いか暖かいかです。寒いからこの時代植物育たないで、一方で暖かくなると植物は育つようになると、まあこの後その下のところにちょっと書いていくけどと、ここで、寒い時代だとこの時代の植物は針葉樹林とか言われると、ここら辺は早慶レベルマニアックな国なんだけど、まあでも一応書いといてと。先生針葉樹林って何、松とか杉みたいな寂しい植物だから植物全然育たないからと、つか松食べられる、杉食べられる、まあ松はもしかして天ぷらにすればうまいかもしれない、衣の部分だけな、で、一方であったかくなっていくと、そうすると植物に変化が生まれ、落葉紅葉樹林だとか、それから照葉樹林だとかと、まあ他にも照葉樹林もあるから落葉紅葉樹林などって書いておくけどと、これ全部結局寒いか暖かいかの違いな。寒いから動物も大型動物が暮らしてて、植物も針葉樹林とかいった植物しか育たない。で暖かくなるから中小動物とかが増えていって、あとは植物も落葉紅葉樹林、先生落葉紅葉樹林が分かんないんだけどと、ブナとかナラとかカシとかシイとかと、そんな植物の名前言っても分かんないか、こいつらがどんぐりや好みを実らすんです。でどんぐりだって一応食えるからね、で栗も食えるからねもちろんね、でそういった栗とかどんぐりとかを食べるときにはまず何しなきゃいけない、アク抜きしなきゃいけないね。アク抜きをするためにここで初めて土器が必要になるんです。それまでは土器いるわけないじゃん、植物ほとんど食べられないんだから。ならこの時代は土器は使用されず、一方で、はい、これが今から約1万3000年ほど前になると、なーめの文様のついているアク抜きをしたり、あとは植物を煮たり焼いたりするためには、煮炊き用のためには土器が必要になるよね。ですんでこの土器を使い始めるようになった、縄文土器を使い始めるようになった時代のことを日本史的な区分では何と言いますか、縄文時代と言って、じゃあその前の時代を日本史的な区分では何と言いますか、旧石器時代じゃないですか、じゃないんですか、旧石器時代世界史的な言い方で、日本史では土器を基準に全部考えていくの。ちなみにだってこの後弥生土器に変わっていくだけでしょ。あともう一つ聞いていい？なんで弥生土器に変わったの？よくよく考えると小学校の時に疑問持っていいとこだよね。 で、その弥生土器に変わっていく理由は今から説明するけど、この縄文土器を使用する前の時代は土器使用していない時代だから、日本史的な区分では土器を使う前の時代っていうことで先土器時代とか無土器時代って言ったりするんです。紀元前5世紀あたり、紀元前5世紀4世紀あたりから縄文土器からもろかった、あとは厚手だった縄文土器から弥生土器っていう赤くてそれからちょっと硬くて薄いものに変わっていくんだけど、とそれが弥生時代ね。じゃあなんで弥生土器に変わっていったんですか。これは縄文時代の最後に稲作が伝わってきたから。今までは単純に植物煮たり、それからあとはアク抜きしたりすればいいだけだから、そこまで耐久性は必要なかったけども、と稲作を行うようになると水炊きとかね、それからあとはそれに対応できるようなあと、硬さ持ってなきゃいけないから、じゃあこの稲作が縄文時代の最後の最後に伝わって、で弥生時代の前半に青森県まで、もう東北まで一挙に伝わっていくと、あもう縄文土器じゃ対応できないね、あじゃあもうちょっと固めの弥生土器に変えようか、弥生的に変わっていくんです。あよく間違えてる生徒がいるけど、弥生時代になって稲作が伝わった、縄文時代の最後の最後に伝わってきて、そこから弥生土器が使われるようになったり、あとは稲作の時に、当然農業を行う時には初めだったら木製の農具使ってるんだけど、耐久性も脆いからすぐに壊れちゃったりするから、例えばこういうクワとかね、スキとかそういったものね、ここのじゃあ先っちょのところに鉄使っとけば、そうすれば当然耐久性、強くなるよね、とだから鉄製の鉄を使うようになるんです。そしてもう一つ、暖かくなったことによる影響、最後もう一個重要な視点なのが、今まで日本列島って、この寒い時代の頃には君たちも多分世界史だろうが、あとは中学生の時の授業だろうがやったと思うけど、日本列島と中国大陸とこんな感じでつながってたんでしょ。でそこら辺に、まあ、暮らしてる、人類たちがと、マンモスとかナウマンゾウとか追いかけて、と、待てやこら待てやこらっつって、で、日本列島にやってきてたわけだけど、暖かくなると、その後、ここら辺、氷が溶けて海面が上昇していくから日本列島が形成されていくの。今の日本列島の形がこの、1万3000年ほど前から形成されていくんだけど、日本列島が出来上がると、ちょっともう一行書くつもりだけど、周りが海で囲まれている開国日本の出来上がりだよね。ということは海で魚を取ることもできるよね。まあ川でももちろん取れるけど、と。だからこれによって浜辺が増加するから、そこで魚取ればいいじゃん。その魚取るための道具にどんなものがあるかと、さっきさ、動物捕まえたよね、鹿とかイノシシ。鹿の角とか骨とかってちょうど釣り針に使えるんじゃね。あとはこういうの分かる、森ってやつ、無人島暮らしするときは絶対必須だけどこと、で、こういった道具のことを何て言いますか。骨格器って言うんだよ。 火器を使用し、食べた魚はどこに捨てればいいのと。食べた魚は貝塚に捨てればいいじゃん、ゴミ捨て場に。だその前の時代貝塚いらないよね。まあ貝塚 A だけだとピンとこないんだったら、ゴミは貝塚 A とか書いておくね。路上に捨てるのやめましょう。だから旧石器時代、縄文時代って一言で終わんの、寒いか暖かいかでおしまい。でそれのポイントを、これを、君たちが勉強していく上で、一番、大切なポイントって何なのかっていうと、日本史初学者にありがちなことだけど、例えばこの磨製石器とかの打製石器とかの道具を一生懸命細かく一個一個、初めの頃は握り槌を使って、その後ナイフ型石器を使って、でその後ああーになってるけどと、まずは大まかに、どういう時代だったかと、日本史を勉強する上で、一番、ポイントになってくるのは、あと、まず、僕毎回授業で言ってるのは骨格を作れって言ってるんです。枝から、葉っぱからやるなと、イメージで言うと幹を作って、旧石器時代寒いでしょ、で幹をできる作るよね。そしたらその後枝葉作って、寒いから植物育たないんだよねとね。それからあとは、動物も大型動物が暮らしてんだよねと、で、そこから、食べるものっつったらマンモス何万頭ぐらいしかいないから、生活するのするの苦しいからマンモス何万頭食べ尽くしたら移住するしかないよねっつって、それが旧石器時代なの。一方で縄文時代になると暖かくなりました、で中小動物が増えますと、これ枝葉になりますと、でその時の具体的な磨製石器に関してはこの後細かく掘り下げていくけど、それが葉っぱの部分だと思ってください。一問一答で学習してる生徒っていうのは、途中まではなんとかなる、江戸時代ぐらいまではね。でもこれが近現代になったりすると、一問一答だけやってる生徒は、もう結局 何が何なのか分かんないんだけど、1869年だけで出来事が10個ぐらいあって、もう何が何なのか全然分かんないんですけどってなっていくわけ。これがまあだから骨格を作る重要性って話なんだけど、で、今言ったように暖かくなると動物に中小動物が増えていって、それらを、弓矢とかで倒していけばいいと、弓矢が登場するのがこの時代。それからあと植物が、増えていくからそれらを、食べたりするときに土器が必要と、それからあとは他にも、ここで暖かくなって日本列島が出来上がったから氷が溶けて海面が上昇して日本列島が出来上がり魚を取ると、ですのでこれらを、一つ一つの言葉で言っていくと、これ狩猟経済って言うんです。あ、やべ、感じましたね。別にこれは黄色で書いてるのは見やすくするために黄色使ってるだけ、別に青でも、緑でも何でもいい。で、中小動物取るのも狩猟だよね。そして、こういった縄文土器を使用したりして、ここで植物取ったりすると、これを今度は最終経済って言うんです。で最後、ここで魚取ったりしてたよね。これ魚取ってるこの経済のことは漁労っていう。先生、漁業って言っちゃいけないんすかと、それ漁業関係者に失礼なんで、と、君たちが無人島でこうやって釣りとかしてたりと、あとは森とか使ってで魚取ってんのって、あれは漁業とは言えないよね。それを漁労って言うんだけど、と、随分食生活豊かになったんじゃん。動物食べられると、それからどんぐり食べられる、魚食べられると、じゃあもう求めいちいちさ食べ物求めて昔の時代みたいに移住しなくてもよくない。これ後々テキストでまとめていくけど、狩猟採集漁労によって生活が安定したからもう移動しなくなるんです、定住し始める。その時に作った、彼らの邸宅自宅のことを何て言うんですか、大島君ぐらいわかるよね。定住するために彼らが作った住宅、そう、縦穴住居を作るのと。でその縦穴住居とかで暮らして彼らは普通に、移動せずに生活していたと。で、その、実はこの縄文時代っていうのは、まあ、もう今では定住生活って分かってない。ただこれ1990年代以降の話です。 1990年以前とかは、縄文時代って定住してなかったんじゃねえとか言って、移住じゃねえとか言われた。いやいや、食生活安定とかで移住し、定住するに決まってんでしょっつって。で、俺もずっと思ってたんだけど、でも当時の学会では、学説っていろいろ変わるからね、教科書の記述って。で、1993年だったかな、青森県のとある遺跡から1000年以上定住していた証拠である遺跡が見つかった。それを多分君たちも聞いたことあるんじゃん。三内丸山遺跡が発見されたから、あ、縄文時代って定住生活だったんだよねっていうのが、それが証明されたわけ。だから遺跡って言ったものも、多分君たち最初の時代の時に、いやでも遺跡多すぎて嫌なんだけどと、で嫌いになると思うけど、なんで遺跡って聞かれるんですか。この時代って文献残ってないから、文章が残ってないから、だからそのために、文章が残ってないから遺跡とかを発掘調査して、だいたいこういう生活をしていたんだよねっていう証拠がその遺跡から発見されるから、その遺跡が、入手で聞かれたりするわけ、ですので、そういうふうに、その遺跡がどういう意味をもたらしたかっていうのか、意味をもたらしたかとかいうのを考えると、意外に、遺跡の重要性っていうのが分かっていくと。はい、で、ついでに今弥生時代の今度は話にも触れていこうかと。弥生時代になると、ここから稲作が始まるわけだよねと。これと縄文時代と弥生時代の何が大きく違うんですかと。縄文時代の頃って結局、生活は狩猟採集漁労によって生産安定するようになったけど、生活は安定するようになったけどと、これ全部自然の恵みに依存してない。例えば山で獣が取れます、あとはどんぐりが取れますと、あとは魚が川で取れます、海で取れますと、これ食料採取の段階って言われる。一方、ここで稲作が伝わればと、自分で生産することができるわけ。だからこれをこの時代、何色でもいいけど、食料採取から食料生産の段階に変わる。それが何か大きなポイントでもあるんですかと。うん、だって今まで食べ物を取ってくるだけだったからと、この時代、肉も魚もすぐに腐っちゃうよね、食料保存できないよね。でも、米を生産してれば食料保存できるよね。だから保存した人間はリッチになり、で、一方で、すぐに食べちゃうやつは貧乏になりと、貧富の差が生まれている。で、その貧富の差がどこに現れるかと、そうだな、死の間際に、俺生前結構リッチだったんだよと、このね、ここら辺の村あたり、村とかで暮らしてる中で結構リッチだったからと、俺死んだ時に、埋葬する時にマッパで裸で埋葬するのやめてくんねとね、ちょっと棺とかに入れてくんねつって、でこういった棺とかに、亀棺房とかだったら棺とかに入れてもらったりと。で、あとは、でもこんなしょっぽい丸型のね棺なんてしょぼい、ちょっとしょぼいから、もうちょっとでかい形のお墓にしてもらってくれないかなと。そうだなと、上から見るとこんな感じでと、正方形の形でと、で俺ここに埋葬してもらいたいんだけどと、断面図で見るとこんな感じね、ここ溝になっててと、でここちょっと盛り土してあってと、縦横10メートルぐらいでと、ここがちょうど溝になってる。こういうお墓なんていうか分かる人、感じそのまんま、これ正方形っていうね。で、周りに溝が巡らされてるよね。だからこういうの方形周公墓っていう、正方形の形で周りに溝が巡らされてるよね。これを方形周公墓っていうんだけど、だいたい縦横10メートルぐらい。でも徐々にこの、例えば村の中でリーダー格の立場からと、そうだな、村のリーダーの状態から、ちょうど若林はここら辺の話、さっきやってた話とちょっとかぶるけど、と村のリーダーの立場から、今鉄が伝わってんだから、あ、これ書かなくていいよ、他の村とかに詰め込んじゃおうかっつって、他の村滅ぼしてと、ここら辺の村を統一する と、もはや村っていう段階じゃなくなるよね、国っていう段階に変わるんです。小国とか言ったりするけど、 じゃあちょっとこんなあの10メートルクラスのしょぼい墓じゃなくて、もうちょっとデカめのお墓作ろっかっつって70メートルクラスのお墓もあったりするんだけど、と、このいわゆる、うん、10メートルぐらいの盛り土がどんどんデカくなっていくの。20メートル、30メートル、40メートル、50メートル。これを弥生時代の後半になると墳丘墓っていうんですが、その後の、そうだな、紀元後3世紀からなんというか古墳丘だけです。だからその後の、古墳時代につながる話として、弥生時代の頃のお墓の変化っていうのははっきり言ってつまんねえとこだけど、でもお墓の規模から考えると、ああこの頃はまだ村のリーダーレベルだろうね。でもこれが20メートル30メートルクラスになると、他の地域も支配して、かなりに勢力圏を拡大したんだろうな。でこれが、いずれ古墳になっていくと、もうその地域、もう一つの都道府県あたりの地域ぐらいまで支配するような、強大な勢力になっていったんじゃねっていうのがお墓から推察できるでしょっていうこと。はい、それが、まあ初っ端の、導入的な話。はい、そしたら、具体的に2ページの極の確認見ていきましょうか。はい、いきなり極の確認は、まあ、まずは極の確認を、しといてと、はい、一番左上のところから見ていこうと、はい、左上のところのと、まず考古学上での言い方、あとは地質学上での言い方っていうのが一番左側、場所わかんない人いると、うん、一番左上見てみると、考古学と地質学ってあるけど、言い方の違いが先生よくわかんないんですが、わかりやすいと考古学ってのは社会での言い方、一方で地質学っていうのは理科での言い方だから、分かんなかったら左側に社会とか、理科って書いておけ。まあ具体的な話は後々していくけどと、その社会での言い方が、まず世界史的な言い方としては、紀元前、もう昔の今から500万年以上前の時代が、から1万3000年前くらいまでが旧石器時代と、はい、で一方で日本史的な区分で言うと、土器を基準に日本史では言い方使ってたから、先土器時代とか無土器時代っていうわけ、だから、入試問題で、ここら辺、この今から1万3000年以上前の時代を世界史的な区分では何と言いますか、これ、先土器時代無土器時代って書いてある罰だし、で、旧石器時代じゃないとダメだし、一方日本史的な区分では何と呼んでいましたかっつったら、先土器時代じゃなきゃ答えは罰になっちゃうよっていうこと、はい、で、そこから右側の方と、1万3000年ほど前から新石器時代、日本史的な言い方で言うと縄文時代に変わっていくけど、約1万3000年ほど前からと、紀元前5世紀までの今から大体、まあ3000年ぐらい前かと、までのと、約1万年間続いたクソ長い時代だけどと、この1万3000年前ぐらいからここから温暖化が始まったから、今言ったように時代の変化が大きいんだけど、先生なんで1万3000年前とかって分かるんですかと、これね、時代を測定する技術っていうのがあるんですが、その下のところこれ、マニアックな話だからと、マーチ以上受けるつもりがなかったら知らなくてもいいけども、まあ、選べりゃ十分なんだけど、その下星印の年代測定法として、放射性炭素 C14 法とか放射性炭素、年代測定法とかいろんな言い方があるから選べりゃ十分だけど、先生何これと、まあ、生徒の中には気になったりする生徒もいるから一応説明しておくけどと、まあ、例えば動物だろうが植物だろうが、それからあとは人間だろうが、生きているものには必ず体の中に放射性炭素 C14 っていうのが含まれてるんですと、で君たちもそうよ、で、あとは植物でもそうよと、でも、ずっと生きてる最中には体の中で作られ続けるんだけど、死んだ瞬間から体の中では作られなくなってと、それが今から、死んだ後から5700年ぐらい経つと半分ぐらい減るの。それの減ってる量から、あこいつ5700年ぐらい前に死んだんじゃねえと、あとはそれの、減少量から、あこいつ1万何千年ぐらい前に死んだんじゃねえっていうふうに測定できるのが、それが放射性炭素 C14 法ってやり方なんだけど、ただ、近年これに関してはちょっと問題ありっていうことが分かってて、となんでと、例えばちょっと寒くなったり、あとは暖かくなったりと、それによって、減少量に違いが起きるんですよ。だからズレ生じちゃうよねと、一方で絶対にズレが生じないのが、それが年輪で測定していくってやり方、
年輪だったら1年ごとに増えていくでしょ、ですので、そういった別の方法と組み合わせた、最近のアップデート版として MSA 法っていうのが近年使われつつあるんで、まあ、あの総計レベルとか、まあ、一応マーチで聞かれたこともあるけどもと選べりゃ十分と、はい、あとは年輪年代法っていうものも一応ありますよと、はい、それに対して左側の方と、はい、これで考古学上の話は終了で、一方地質学上の話のと、はい、そして地質学って先生何人と理科理科理科理科で君たちは地学の授業とかでとこんな感じで今君たちがと、僕らが生きてる地層がこの辺でと、でこれが現代の地層ですよと現在の地層でとこっから、古い地層のところを掘っていくとそうするともっと昔の方に行くと恐竜の住んでいた時代とかになっていくわけだけど約1万年ぐらい前の古い地層の方をこっちを、更新性と言ってと一方で1万年前から現在までの新しい地層の方を、これを換新性っていう でよく受験生で、先生どっちがどっちかこんがらがるんだけどと、これ日本史なんて所詮もうずっと多分これから言い続けると思う日本史なんて所詮日本語漢字から連想すればいい更新世はさらに続いていく時代で換新世は完成されていく時代ですだから更新世のが古くて換新世のが新しい時代だよねと、はいその下、はい更新世別名後席世っていう言い方もあるけどこれはまあ全く出ねえからもう無視して結構とで一方でその後換新世に変わっていくと、はい比較的新しい時代と、はいでこの時代に、例えばここら辺で発掘調査を行ったりすると、ここから、例えばさっき言ったような、惰性石器が出てきたりでこっちだと、関心性の地層からここら辺発掘調査やると魔性石器が出てきたりと貝塚が、ね、見つかったりとかいうこと、はいでその下もうここからもう寒いって初めに言ったけどもう一言もうそれでおしまい、はい旧石器時代もパッパと終わる、はいまず、この頃は氷河期とか氷河時代って言ったりするけど、まあ、氷河期でも別に構わないよと、正確に言うとただずっと寒いわけじゃなくて、寒い時期の寒冷な氷期とあとはあったかいちょっとあったかい寒氷期っていうのが交互に繰り返されるとで 今から1万3000年ぐらい前から、ここから寒氷期が始まっていくわけだけども、ということはさ今僕らが暮らしてる時代って寒氷期なんじゃんまた氷期来るかもしんないからね、まあ、その時にはね、人類滅亡だと思うけどと、それはアルマゲドン的な感じかな、はいでその寒い時代にその下植物なんか当然育つわけないその下のところ松とか杉みたいな寂しい植物が暮らしていてとで、こういったクソ寒い時代に、ちょうど、こんな感じ中国大陸と日本列島っていうのはつながってるからそうすると人類とかがあ待てよこの野郎ナーマンゾーマンモスコロどっちだよこれと僕ナーマンゾーだパオンって待てよこの野郎とやめてくれよパオンって待てよこの野郎やめてくれよパオンつってやられたパオンつってああやっつけたけどやとねていうかあのその後なんか氷が溶けちまってなんか出られなくなったんだけどここどこなんか俺たち取り残されたんじゃねえとこれが日本人の先祖って言われてますですんで彼らはマンモスナウマンゾを追いかけて、大陸からやってきてそしてその後、海に閉ざされ、そこから出られなくなっちゃった、壁内人類みたいなものがそれが日本人です、進撃の巨人分かるやつは、ついてこいと、ね、分かんないやつは置いていく、はいその下のところでこのような、あったか、寒い時代だったから、大型動物のマンモスとかナウマンゾが、これが、中国大陸とつながってるから北からやってきたものと南からやってきたものがいるんだけど、北から多くやってきたって言われてるのがマンモスとかヘラジカと一方で南から多くやってきたって言われてるのがナウマンゾウオオツノジカだけど先生どっちがどっちかで混乱するんだけどと、南方系から、まあ、南から多くやってきたのがナウマンゾウなんで南方系のナーとナウマンゾウのナーでナとナでつなげときゃいいでしょうと覚えられなかったら、はい、でこのような大型動物を倒すための道具として惰性石器が使用されるんだけどその下のところ惰性石器の初期のものが、ここら辺まあ聞いてくるとしても頻度低いからそんな気にしなくていいけどね初期のものがこんな感じ握り土っつって握り土の土っていう感じに一応丸をしておけ、漢字書かせたりするから 漢字丸押しとけっていうのは漢字書かせることがあるよってやつ、もしくは悪譜って言っても結構ですが、先生こんなあの丸い石でどうするんですかと、ね、投げるんですかと、まあここで投石っていう手段もあるけども、と、これ右側に写真がついてるけど、と、ここの、石のところに、と自分で棒をくっつけてハンマーに加工しておけ、ハンマーとして利用するんです。でこれでハンマーとして、マンモスダンマンゾウに殴りかかったりするんだけど、先生こんなんじゃ殺傷力なくないと、うん、そう殺傷力ないから、まだこの時代打製石器が主流の時代なんだけど、ここの一番、重要な、攻撃部分だけ、ここだけ磨いたりすることがあります。これを一部分だけ磨くことがあるから極部魔性石斧、これ完全に総計レベルだから、こんなものは受けなかったらもう消しといていいよと、その下の星印の極部魔性石斧ってのはもうマニアックなもんだから、先生こんなの聞いてくる大学ってあるんですかと、総計の文学部系は聞いてきます。それ以外の学部はほとんど聞いてきません。だからもう本当あの細かいマニアックなものに関しては文学部は好きだよと、でもそれ以外の学部は全く聞いてこないからそんな気にしないでと、はい、でこれでマンモスナウマンゾウを倒すことに成功したら、じゃあそのマンモスの、まあ、例えば毛皮だとかセカラータ肉とかを切るために、こちらちょっとまあかなり鋭利な形の、これをナイフ型石器とかもしくは、石人って言ったりするんだけども、刃物で切ったり、削ったりするために使用されるものと、うん、でもささっきのこのハンマーとかで殴りかかるっていうのも結構限界があるんじゃない？もうちょっとそのマンモスナウマンゾウを倒すためには、うんと遠くから攻撃した方がいいじゃんと、で、遠くから攻撃するときに、使ったりするときに槍で、まあ、投げるっていう手段もありだし、もしくは、どっかしら上からね、こういったマンモスナウマンゾウを今通り歩いてんなって上からまあ飛びかかってぶっ刺すっていう方法もあるけども、そのためには槍が必要になるから登場したのがこちら戦闘機ってやつで、戦闘機の戦っていう漢字に丸をしておけ、これを本当に、戦闘の線を、こっちにするやつがいるんだけど、と戦闘機に関してはこれ右側にと、写真がついてるけど、戦闘機に関してはこんなもんじゃ使い物にならないんで、自分でここに棒をくっつけてと槍に加工してください。で槍のこの先っちょにつけるこの石のことを、これを戦闘機っていうな、入試問題で打製石器のうち槍の先端につける先っちょにつける打製石器を何と言いますかっつったら戦闘機って答えてあげればいい。ただまあこれでマンモスにぶっ刺したところで、マンモスだってね、一体から言ってんのことやろっつって、暴れ出してとね、暴れ出すとそうするとこれはスッと抜けちゃったりする可能性もあるんで、じゃあ簡単に抜けないようにと、ね、最新型の打製石器発明すっかっつって、これ写真でまあ大体わかると思うけど、これ先生どうやって作るのと、これはね木とかを、分かんなかったら自分で絵のところに自分で追加で描くといいけど、木とかをこれをしょあの先端をとんがらせてと、この先端の部分にここに石をはめ込んで、でこれでぶっ刺せばと、その後肉に引っかかって簡単に抜けなくなるよね。で体力徐々に弱っていくから、それが、まあ、その下採石器って言われるもので、この採石器がいつ頃多く使われたかっていうと、ここ旧石器時代から新石器時代に移っていく旧石器時代の最後の方にここら辺で採石器が一番多く使われていく。だから旧石器時代と新石器時代の中間地点の時代に、ここで、採石器が多く使われるから、この採石器が多く用いられた時代のことを とりわけ何と呼ぶことがありますか、中石器時代って呼ぶこともあるんですと。ああ旧石器と新石器の間だからだってこと、はい、それだけ。その下のところ、はい、星印のところ採石器が多く用いられた時代を特に中石器時代とすることもあると。まあ全然聞かれないけどね。 はい、でまあ結局この時代の、食生活っつったらマンモスナウマンゾウとかを、食って生活するぐらいしかないから、その下生活は安定せず、その下移住生活が行われと、はい、獲物や、植物性の食料がなくなると、食料を求めて移住と。だからすぐに引っ越しできるように簡単なテント式の住居や洞穴、それからあとは岩陰などに一時的に居住と、はい、これが旧石器時代と。で最後のところのその下の遺跡に関しての一番の人類の進化なんて全く聞かれないから、もう世界史でも聞かれないから無視してもいいぐらいだけど、一応まあ生徒から時々質問があるから、先生なんかあの、これ猿人と原人と旧人と新人って何が違うんですかと。猿人っていうのは、4足歩行してる猿の段階から2足歩行に変わった段階が猿人です。だ今でいうところの、そう幼稚園生な、君たちももともとは猿人だったんだよね。そっからその後小学生になるとこれを原人と言います。道具を使い始める段階、ね、それを原人と言って火使ったり、もしくは道具使ったりと、ね、で、その後今度は旧人になると、現代人とほぼ同じぐらいの、力持ってるんだけど、旧人に関しては脳みそが3分の1ぐらいなんで中学生みたいなもん。君たちも中学生の時そんなもんでしょ。それ原人っていうの。で高校生になると新人と僕は呼ぶんです。だからあの電車中ね、ああなんか旧人がいるわと、うわ原人おるみたいなね、っていうふうに、考えてあげれば、人類の進化と同じね、人間の進化と同じよ。はい、その中で新人段階の化石人骨としてその下のところと、丸2番の化石人骨っていうのは普通人骨なんて、こんな昔の時代の人骨は普通残ってないんだけど、石灰岩層とかであれば石灰岩っていうのはこれカルシウムが豊富だから、ならそこから骨が溶けずに残っていたものが日本にもいくつかあって、静岡県の浜北人と、それからあとは沖縄県の港川人と、で沖縄県の港川人に関しては中国南部の流行人と似た特徴を持つとか書いてあるけど、こんなのは別にどうでもいいと、まあ一応あの当時の日本列島と中国大陸がこんな感じでつながってたからと、だから中国大陸の、方で見つかってる、流行人っていうのがこれが、日本に移住してきて、それで沖縄で見つかったのが港川人の可能性があるよねとか言われてんだけど、入試問題で聞かれるのはそういった、まあ、流行人と似た特徴なんかじゃなくてと、これはね、こんな感じ、はい、ほぼ全身が全てが出土していますと、ですんで、そこからあこんな感じだったんだと、うん、で、なんかこれ見てるとなんか思い出しません？なんか、うん、こっちがね、港ガージンって言って、こっちがね、元日本代表の澤穂希っていうね、日本代表のね、女子サッカーのレジェンドに当たる人なんでね、ですんでね、人類ってこのように進化していくわけですね。何前そのためにそういう写真を用意したのと、いやなんかあの港川人ってググったらそしたらこれが出てきちゃってと、あれっつって、うん、意図的ですね、やめときましょうか、これ訴えられたら 100% 負ける。で、その、なんだっけ、流行人と似た特徴の上に書いとけ、沢誉れと似て、あ違う違う、全身、骨格が出土って書いとけ、全身骨格が出土、港川人の説明の上のところに全身骨格が出土、でまあ基本的にはこの2つを押さえるときは十分。その下の沖縄県の山下人に関しては山下人骨とか山下人洞穴とかいろいろ言ったりするけどと、まあ、洞窟から見つかったっていうのもあるけど、一応日本で見つかってる化石人骨の中では最も古いものが山下人骨、で、他はもう正直最後の明石人なんて消したいぐらいだけどと、明石人っていうのはこれ、うん、まあ細かい話になっちゃうからほっといていいんだけど、戦前の頃に直浦信夫っていう人が発見してと、でこれが兵庫県の明石地方で見つかったから明石人っていうんだけど、その時に直浦信夫はこれやっべえと、結構古い地層から見つかったし、これ50万年ぐらい前の人骨で原人段階のものかもしんねえぞっつって、その戦前の頃見つかった時には大フィーバーになったんだけどと、ただ、太平洋戦争でこれ焼けちゃったんでと、そっから、結局灰しか残ってなくて、現在は、灰その灰から、いろいろ X 線とかで、調査してみたところ、なんか原人とかで話題になったみたいだけど、これ多分違うよ、縄文時代の人っぽいよっつって、 っていうことが、現在は判明してるんで、そこから赤獅子に関しては正直消してもいいんだけど、まあ、戦前そういった見つかって、原人なんじゃないかとか言って話題になったこともあるから、そのために一応残しておきました。それ以外はもう聞かれないから安心してよ。よかったね、もっと昔だとね、本当にどうでもいいねクズ人とかいろんなものがあったりした。栃木県で見つかったクズ人、これは今教科書から完全に消えてる。なんで、骨格のおかしい江戸時代の人だったっていうだけ。そんなのが教科書に載ってたんだと。昔はね、結構昔は、はい。でその下のところ、はい、最後の丸3番の旧石器時代の遺跡に関してはと、はい、これさっきのこちら、はい、地図のところに書いた関心性と更新性の、この、地質学の話してたよねと、これ実は、はい、さっき日本史ではこの1万3000年より前は旧石器時代、先土器時代、無土器時代と、で、一方で世界史的には旧石器時代っていうよって言ってたけどもと、これ戦前の頃と1945年が戦争終わる年なんだけどと、関心性とかの地層で発掘調査すると考古学のおっちゃんとかもここから土器が見つかったり、それからあとは、ここで磨製石器が見つかったりしていくの。ところが戦争が終わる前の1945年以前はこの、方針性の地層からは、いろいろ発掘調査しても何も見つからなかったんです。ということは、じゃあ日本の歴史って今より今から1万年以上前に日本に人類はいなかったんじゃないのつって、戦前の頃は1万年以上前に日本に人類はいなかったから世界史と同じような旧石器時代の頃に日本に人類はいなかったんだろうって思われていたんです。ところが、戦争が終わった1945年の1年後と、アマチュアの考古学者で、豆腐売ってた、相沢忠宏っていう人がと、ここら辺、ちょうど群馬県歩いてて、ここら辺と上の方これ関心性だよね、でこっち後進性だよね、でここで多分匂いを感じたんだろうね。石器の匂いがする。その数石器1名。これ進撃の巨人の、三毛分隊長のセリフですね。分かんないやつはポカーンですけど、シーズン2の初っ端にね死んじゃうね。やめてーやめてー言いながらとりあえず掘ってみたら出てきちゃったーっつって、でここから惰性石器が見つかったんでと、もうこれ、日本史上を揺るがす世紀の大発見。あ、ここから惰性石器見つかったっていうことは、あれ日本の歴史もあれじゃん、世界と同じ旧石器時代から始まるこの頃に日本に人類いたっていうことになるんじゃんと。じゃあ先土器時代っていう言い方もやめて世界史と同じ旧石器時代って言い方使おうよっつって、こっから使われるようになり始めた。だったら次の時代新石器時代にしてくんない？ところが日本人で土器大好きだから、縄文時代、弥生時代、世界史と一緒にしろやと。そこら辺日本史の変な矛盾点、はい、それがその下のところ、はい、群馬県の岩宿遺跡から群馬県の群っていう漢字に丸をしておけ、はい、群馬県の群っていう漢字、これをそもそもね群馬県の群の漢字を間違えるやつ、ね、群馬だってね栃木だってね生きているんだ、ね、友達なんだ、ね、こっちの漢字じゃないんだ、ね、誇るべきものは岩宿遺跡とあとは富岡製糸場ぐらいしかないんだ、ね、それが群馬県なんだ、ね、他にもあるよ、ちゃんと歴史を考えれば群馬県っていうのは重要なところでもあるんだけどと、はい、そこから群馬県の岩宿遺跡に関しては、1946年に相沢忠宏が宏っていう漢字に丸をしておきなーんと、はい、相沢忠宏が発見したもんだけど、何が言いたいか、戦争終わるのは1945年なんで46年っていうことは戦後にあたるよね。右側に戦後って書いておけ。で緑でアンダーライン、戦後で緑でアンダーラインで、先ほど言った、更新性の地層から発見するんだけど、関東ローム層っていう赤土とか言われたりする、更新性末期の地層から惰性石器を発見したことによって、この、岩宿遺跡の発見による歴史的な意味は何ですか、どういう意味がありますか、かつて日本に旧石器時代に日本に人類が存在しないと考えられていたわけだけども、日本に旧石器時代に人類が存在していたことが証明されたわけでしょ、ですね、その下に書いとけ、日本にも旧石器時代が存在したことが明らかになる。はい、 日本にも旧石器時代が存在したことが明らかになる。で書き終わったら赤でアンダーライン、はい、日本にも旧石器時代が存在したことが明らかになる。で赤でアンダーライン。はい、でその岩宿遺跡に追加する形で翌年今度は長野県の野尻湖の湖の底からもナウマン像とあとは惰性石器がまた見つかったことで、あやっぱり人類いたんだねっていう、もう一つの証明がなされて、その下長野県の野尻湖遺跡っていうけど湖底からナウマン像の化石だとかあとは惰性石器も発見、あとは大分県の宗津台遺跡っていったものはもうこれ総計レベルだから受けなかったらもう丸ごと消しといてもいいぐらいだけど、はい、もう丸ごと消していいよと、選択問題で聞かれたりするぐらいと、はい、そういった証拠になるから、あだから岩宿遺跡って日本の歴史一挙に変えた重要な遺跡なのねっていうのが分かるんですと、はい、そしたら、これで2ページの左側の旧石器時代は終了。もう一言おしまい、寒いでおしまいでしょ。でその後次の時代は全部あったかいから話を派生させていけばいいだけだからと、はい、ですんで、2ページのところの今度は上から右上から、3行目のところに移ってと、はい、そこの、もう、全てはこの一言温暖化、これが重要なポイントでと、もう温暖化から話をただ進めていけばいいだけで、温暖化の右側に書いてあるけど氷が溶けて海面が上昇していくと、こういうんと今でもそうだけど、そうだな、うんと、まあ、北極とか南極とかの氷が溶けていってと、まあ、でも南極は大陸だからな元々、でそこから海面が上昇することを海浸っていうふうに理科で使う言葉だけど、縄文時代には、ここで世界的に平均5メートルほど海面が上昇して、中には100メートルぐらい上昇した地域もあるんで、特にこれ縄文海進って言ったりするんですと。だから縄文に関してはつけてもつけなくてもどっちでもいいから、縄文の部分には括弧をしておけ。だからまあ後々やっていくけども魚取れるようになっていくわけだよね。であとは日本人ここから、うん、列島から出られなくなるし、とあったかくなるからその下植物も今までのような針葉樹林から落葉紅葉樹林という東日本のブナとか奈良とか、まあ、こんなもの聞いてくんの早稲田とか慶応とかの文学部系だから受けなかったらほっといていいんだけど、とあとは照葉樹林という西日本のカシとかシイとかいった植物が増えていって、これらが秋になるとどんぐりや木の実を実らせるから、そのためにはアク抜きしたりあとは煮たり貯蔵したりするための土器が必要になっていったわけだから、この時代縄文土器って言われる黒くて厚手で薄手の土器が登場していくわけですと、はい、だから小学校の時の質問にようやくこれで答えられるじゃん。俺子供の頃ずっとなんで土器って作るんだろうと思ったけど答えられなかったでしょ今まで。土器の、うん、作られた背景知ってた人？俺も知らなかった。うん、なんかとりあえず覚えろって言われたから一生懸命ならん気してたけど、はい、で、その縄文土器に関してはと、その下のところ、具体的に言うと、うんと、まあ、早々期、うん、縄文土器に関しては、あごめん、こっち話こっちに戻すけど、縄文時代って約1万年間続いてるくっそ長い時代なの。ならさすがにその1万年間、
はい、ました
。おおはい、びっじゃあちょっと一旦ここでおしまいにしとこうか。うん、